2、それからしばらくして、僕たちは目的地に着いたらしかった。間のことはよく覚えていない。まるで子供の頃、待ちわびるうちに眠くなって、はっと気がついたら目の前には海が広がって、僕たち、もはや前後不覚に遊びほうけてしまう。あの瞬間みたいに、僕は自動車の中で記憶を失っていたらしかった。あるいはそうではなくて、あの不思議なプールの儀式が、あのカタツムリの建物が、あるいはほっそりと浮かんだ三日月が、僕の感覚をしばし凍結したのかもしれないが、どうにも思い出せないのだから仕方がない。覚えている限りでは、僕たち三人は、すでに長い行列の最前に並んでいて、振り向く人だかりの多さには、もう随分苦しい思いをして待ち尽くさなければ、ここまでたどり着けなかったはずである。それがちっとも思い出せなかった。おかしいな。俺、ちゃんと起きてたよな。と茶髪をつついたら、おバカ野郎め。と茶化されてしまった。青い制服と帽子を、スチュワーデスみたいに着こなした若い女性が、
いらっしゃいませ。
と手を差し伸べる。なんだろうと思ったら、メガネが黙ってチケットを一枚手渡した。受付はそれをちぎると半分をメガネに返して。
一度入ったら、その扉からは戻れません。別の扉をお探しください。
と優しくパビリオンの説明をしている。これは何かのアトラクションに違いなかった。そういえば、あたりにも風変わりなパビリオンが立ち並び、日も暮れたというのに、高校と降り注ぐスタンド照明や、あちらこちらの建物を飾る、色とりどりの外食伝統は、小さい頃親に連れられた、国際博覧会のにぎわいを呈していた。あれ？これって何かの博覧会だったっけ？ねえ。何泊？とまた茶髪をつついてみる。すると茶髪は、
ホクホクと芋を包むぜアルミ箔。
と信じられないような宣言をする。こりゃ寒すぎだ。後ろに並んでいたお客さんまでも、
アルミ箔ですって。
信じられんな。
とささやき出す始末である。茶髪はしてやったりの表情で笑っている。こんなことなら聞くんじゃなかった。メガネは知らぬふりを決め込んでいる。ようやく手続きが済んで、僕らは奥へと案内された。するとそこには、今朝完成を迎えたばかりのような、きらびやかな彩色を施した玄関があって、その五六歩奥のところには不思議な扉が、群青に日だまりを混ぜた水色にあえて紺を上塗りしたみたいな、上質ペンキの香りの湧き立つみたいな、ただ取っ手とその上に光る鍵のようなハンドルだけが白銀にきらめくような姿で控えていたのである。扉にはまるで前衛アーティストが集結して、今となっては時代錯誤のしどろもどろの前衛アートをはめ込んだような不思議なパズル文様が、あるいは無意味な彫刻が取り込まれていて、それを適当にもてあそんでいるうちに、扉はおのずからパチンと音を立てて、開くための知恵の和細工でもしてあるかと思われた。私は不意に幼い頃熱中した 時計塔の秘密とかいう物語の隙間から骸骨を垣間見たようなからくり時計の仕組みを解明したようなそんな名探偵の情熱に満たされて一番にハンドルに手を下そうとしたのであるが、その実扉は何のこだわりもなく受付の娘さんの手によって静かにハンドルを回すと歯車じみた仕組みがほどけるみたいにして音もなく開かれたのであった。私はちょっとだけがっかりする。そうして同じくらい躊躇する。中がよく見えないようだ。しかし、待ちきれなくなった二人が背中から私を押し出したので、つんのめるみたいにしてなだれ込んでしまった。三人が入ると、カチャリッと小さな音がして、振り向けば扉は早閉ざされている。こちら側には銀の取っ手すらない。まるで壁に戻されたブルーモノリスが、大胆不敵に笑っているようにも思われた。やはり入り口からは戻ることができないようだ。あたりを見回すと、僕らの他には誰もいなかった。それは部屋とは言えないものだった。たくさんの扉があって、それぞれは気まぐれな色彩で、アバンギャルドな文様を着飾っていた。私は、キュビズム時代のジョルジュ・ブラックを思い出す。また、扉もない向こうの部屋へと、手すりを流して導いた回廊やら、部屋の片隅をあえてぶち抜いて、広がる隣室を迎えたり、螺旋階段の上に非常口めかした扉が配置されているかと思えば、まるで床戸棚としか思えない、下へ閉ざす扉もあるといったありさまだった。まるで迷宮と機能的生活を両立させようとした目論見が外れて、中途に放り出したような、秩序のない、それでいて決して破綻していない、デタラメと英知の境目のようなそのパビリオンは、ある高名な建築家が悪夢にうなされた設計図の慣れの果てみたいな、不思議な佇まいを見せていたのである。部屋と回廊の交わるあたりには、鉢植えの観葉植物や、郵便入れを気取ったオブジェがあったり、通行人の邪魔を決め込んだキッチンテーブル、赤い実をいくつも垂らしたサボテンじみたセイタカノッポが控えている。そうかと思えば、天井の針をむき出しに、サーキュレーターがゆっくり回るのに合わせて、吊り下げられた人形のブランコが、ゆらりゆらりと揺れたりもしていた。フラココ1500円。そんな値札が付けられたままになっている。つまりはすべてがごちゃごちゃで、それでいてなぜかしら郷愁を誘い、全体は明るくて健全なのに、不思議な秋の気配が漂っているのだった。そして至るところに、たくさんの扉が閉ざされていて、もうさまざまな文様やら、色や取っ手で個性を主張しているのであった。しかし、茶髪は平気なものである。
お宝発見、ナイスなパビリオン。
と明言して早速はしゃぎ出す。私にはとてもそんなものとは思えなかった。しばらくキョロキョロしていたが、ようやく落ち着いてパビリオンを探り始める。特に際立って奇妙なのは、やはり勝手気ままの扉たちである。 しかし、すべての扉には共通項もあった。それは、黒地に赤で点灯されたデジタルボードである。扉の文様を邪魔したり、あるいは溶け込んだりしながら、それぞれの扉職人たちの批評会場の唯一のルールのようにして、どの扉にも必ず一つ、このデジタルボードが備え付けられているのであった。僕らは一つ一つ丁寧に眺めてみる。どうやらデジタル表示されているのは、横列に数字が15桁、その後ろにアルファベットが3文字。それが共通の決まりらしかった。これは何だろうな?と私が尋ねると、茶髪は、
でたらめの飾りだ!
とすまし顔である。そんな理不尽があってたまるかと、詮索好きのメガネが割って入る。
この世にはいかなる数列あろうとも、必然のない数列はない。
と格言めいたことを言う。
そりゃ一体誰のことわざだ?
と茶髪が尋ねると、
僕の座右の銘だ。
とメガネのレンズがキラリと光った。何かを解決しようとする瞬間が、彼一番の至福の時だったに違いない。早速身を乗り出すその姿は、病院で見かけたら、若手の心臓手術の専門医かと思うくらい、サイエンスじみていた。彼は、片手に掲げた小さなカバンから、手帳とボールペンを取り出すと、
まあ、少し待ちたまえ、君たち。
と僕らを諭すみたいに、数列を採取し始めた。茶髪が、
はい、松であります。色白上等兵殿。
とわけのわからん敬礼をやる。私は思わず笑ってしまい、茶髪を見習ってメガネに敬礼しておいた。メガネはよろしい、諸君、我が解析を待ちたまえ、というふうにうなずいて、しばらくはその数列を手帳の上でもてあそんでいた。ボールペンがいろいろな数式を描き出す。
エニグマじみたる情熱もあらばこそ。
などと、メガネはわけのわからないことを一人でつぶやいている。その時私はなんとなく、ああ、そうだった。彼はいつでもつぶやくみたいな話し方をしたっけ?と不意に思い出した。そう、彼は声を荒げた試しがないのである。そのくせどんなきついことも平気で言ってのけるのだった。それが災いしてか、僕ら以外に友達もなかったが、彼はそれを苦にする様子もなかった。それでも、と私は振り返る。僕らは随分たくさんの時を一緒に過ごしてきたんだ。だからもし、僕らが彼の前から離れてしまったら、いかな彼とて、きっと心を震えるに違いなかった。つまり僕らは親友だったのだ。もちろんメガネは淡白を装って、一生一緒に歩いてみたいなどとは、口が裂けても言うはずもなかったけれど、一方の茶髪は単純な冗談家だったから、年がら年中、僕らの友情を宣言してはばからなかった。そうして僕はといえば、そんな話を真面目にするのは、やはりちょっと恥ずかしく、ごまかしてしまうことの方が多かったけれど、それでも僕ら三人、いざという時には全く冗談を挟まず、 互いの本心をぶつけ合うような話を幾度もしたことがあったはずである。
わかったか？
茶髪が私を現実に引き戻す。
三つのアルファベットだ。
用紙を覗き込むと、メガネの答えは簡単だった。
アルファベットで変換すると、記されているのは年号だ。
年号というと？私も口を挟む。メガネはにやりと笑って。
西暦から秒数までの数列だ。
と言って、手帳にまるで意味不明の公式をパズルみたいに組み替えて。
例えばこの扉は20090422064215になる。
つまり今年の4月22日の
6時42分15秒だ。
あれ？ちょっとおかしくないか？私は自分の指を折りながら数えてみて。数列は15桁じゃなかったっけ？と尋ねた。メガネは平気なもので。
最後の数字はアルファベットと組み合わされる。
と済ましている。それで何の意味があるんだ？と聞き返すと、それはさすがの彼にもわからなかった。わからないながらも、僕らは探偵を始めることにした。茶髪は一番楽しそうだが、僕も次第にワクワクしてくる。まるで小説に出てくる探偵気取りである。まずは茶髪が扉の数字を採取する。一方で僕は、この建物の見取り図を書き切る。メガネは通路を邪魔するようなこのテーブルに座って、数列の謎を究明する。そんな役割ができて、早速僕らは活動を開始した。それにしても不思議なのは、そうなのだ。思い返せば、さっき並んでいた僕らの後ろには、随分な人だかりが、こんな数列と比べ物にならないくらい、順番を待ちわびていたはずだったが、彼らはどうしてここに入ってこないのだろう。それとも僕らが答えを見つけ出すか、知らない間にタイムリミットが予選敗退を告げるまで、待ちぼうけを食らっているだけなのだろうか。あるいは僕たち、迂闊にも肝心なルールを聞き逃して、のこのこ入ってしまったのだろうか。そんなことを考えていると、ようやく一人の若者が、どこからともなく私の前に現れた。それは、茶髪の弟くらいな少年であった。彼は制服のままでキョロキョロしながら、ちょっとすれ違いざま私に会釈するから、こちらでも黙って会釈を返す。すると彼は奥の部屋へと入ってしまった。そうだ、あの制服は見覚えがある。確か僕らのすぐ後ろに並んでいたはずだ。やはり順に入ってきているのだ。僕らだけではなかった。タイムリミットは大丈夫かしら。私は慌てて新しい部屋へと向かった。今度は年配のじいさんらしき人影が遠くに見えた。じいさんの後ろからはばあさんが腰を折って、のこのこのこのこついていく。じいさんは不愛想で手も差し伸べない。しかし、二人の間には長い間に培った愛情がほのかに揺らめいた。 なんだか人影が増えてきたようだ。僕らが躊躇しすぎなのだろうか。あんな数列をいじくっている場合ではないような気がし始めて、私は見取り図を放棄してテーブルまで戻ることにした。その途中、私は何人かの探検者がめいめい好き勝手な扉を気まぐれに選んでは、何のためらいもなくその扉を開ききると、さっと威勢よく、あるいは年老いてよぼよぼと向こう側へくぐり抜けてしまうのを見た。これもメガネに報告する必要がありそうだ。急ぎ足で戻ろうとすると、開けっぱなしの奥まった部屋が一つ、懐かしいような暖色灯を外へ漏らしているのに気がついた。何気なく覗き込むと、そこはまるでパビリオンとは無関係の個人の部屋みたいに落ち着いた雰囲気で、すらりとした黒髪の若い娘が椅子に腰掛けては針を動かして何やらチクチクしているのであった。おまけに気軽な夏模様の浴衣を着こなして、お祭りにでも出かけるみたいだ。この娘さんもパビリオンの探検家なのだろうか。針などを動かしている場合ではなかろうに。そんなことを考えていると、彼女は不意に後ろを振り返った。それから、ああ、あなただったの、というような懐かしい微笑みを返すので、私は真っ赤になってお辞儀をする。すると彼女も一つうなずいて、それから奥に控えている扉の方へ行ったかと思ったら、すっと扉を開ききり、もう扉の向こうへくぐり抜けてしまったのである。おかしいな。あの人は誰だったろうか。かつての同級生とも思えないし。私が思い出そうとしていると、今度は先ほどの中学生が向こう側の扉を開こうとしている。私は慌てて考えをやめて、気づかれないようにして近づいた。開いた向こう側を確かめたかったからである。けれども開かれた向こう側は、まるでもやがかかったみたいで、どうしても何かを認めることはできないのだった。そのうち扉は閉ざされる。すると、カチャリという音がして、人がくぐり抜けた扉は、まるで魂の抜け殻みたいになって、どんどん色彩が失われていくのだった。デジタルボードの表示は、はじめはただ点滅を繰り返していたが、やがて数字を目まぐるしく変化させ始め、同時に輝き衰えていくありさまで、ついには光も損なわれ、まるで石板に刻まれた文字ででもあるかのように、扉と一体化した数列の刻みになってしまうのだった。そうしてそれは紛れもなく、メガネが解読した暦の刻み込まれたものに他ならなかった。しかもよく見ると、とっても一緒に石化して、まるでオブジェみたいになっているではないか。これではもう通り抜けられっこない。私は念のために、他の扉でもこの現象を確かめてから、もはや見取り図どころではない。慌ててテーブルのところへ駆け出した。しかし、茶髪の方が一足先に戻ってきたようだ。メガネとしきりに議論している最中だった。私を見つけた茶髪が、
どうだ、見取り図は、
と聞いてくる。ダメだ、 不思議なことに描こうとすればするほど、新しく部屋が広がっていくようで、おまけに階段まであって、下手に枝道にでも入ろうものなら、ここまで戻って来られないかもしれない。扉をどこも開けないうちにこのありさまなのだから、全体像なんてわかりっこないよ。と見取り図を投げ出した。それより、扉を通り抜けた奴らを観察したんだ。私が見てきたことを報告すると、メガネが、
すると、どの扉をくぐり抜けても、戻って来られない可能性が高いな。さっき受付が話していたのは、入り口だけではなかったようだ。
やれやれ、とんだ誤算だぜ。それじゃあ、お宝のありかどころじゃねえな。
と茶髪もがっかりする。
いやいや、まだ諦めるのは早い。
メガネがまた黙々と解読を再開する。私は少し眠くなってきた。部屋は描きようもないのだし、茶髪もそろそろ飽きた様子で、私が諦めて近くの長椅子に腰掛けると、その向こう側の床に直に腰を下ろした。少しまぶたを閉じていると、本当に眠り込んでしまいそうなくらい意識が遠ざかる。私は慌てて立ち上がった。こんなところで眠ったら、二人からどんなに茶化されるか分かったものではない。眠気を我慢して、テーブルに歩み寄って、メガネの年号を見てみる。すると、マイナスのついたものまであるではないか。おいおい、本当に年号なのか？ 3872 年なんてのもあるけど。
1732年5月8日7時56分なんて縁起のいいのもある。
なんで縁起がいいんだ？と尋ねると、
平方根だ。
と平然と答えるので、私は呆れてしまった。それで年号の意味はわからないのか？と尋ねると、メガネの奥底から、
一つだけわかったことがある。
と瞳を輝かせた。茶髪が、
もったいぶってないで早く教えろ。
とせかせるが、彼は一旦メガネを外して、ちょっと息を吹きかけてから、容赦なく袖でレンズを吹き込んだ。どうやら解説モードに入ったらしい。
どうやらこのパビリオンは広すぎるらしい。
私の放棄した見取り図をひらひらとさせる。そんなことはとっくにわかっているよ。と私が反論する。
まあまあ、話を聞こうぜ。
と茶髪がいつになく応用に構えるから、私もうなずいた。
この広い建物においてだ。
うん。と私は目を輝かせる。
この広い広い建築において。
じれったいな。
果てなく広がる建造物という事象において。
それはもうわかったって。
無限に広がる。
いいから早く次を述べろこら。
と茶髪が短気になると、メガネは顔をほころばせた。
ここに記された扉のほとんどすべてには西暦が羅列となって記されているのだが。
と息をつぐと、気の早い茶髪が先を急いで、
わかったぜ。西暦とは違った別の扉があるってんだろう。
ご名答。
おい、それはどこだ？お宝か？ついにお宝発見か。
茶髪は目を輝かせる。目の輝かせどころが、茶髪と眼鏡と、それから私の場合と、それぞれに違っているから面白い。果たして私たちが、お宝のためにここに紛れ込んだのだかどうだか、相当に怪しいものであるが、茶髪は机に大きく乗り出して、手帳を一心に眺めている。そこで眼鏡が主筆を入れ込んだ。それは驚異的な、手書きとは思えない精緻な丸であった。私は思わず脱線して、そちらに感心してしまったくらいである。もし彼が科学者であったならば、私はそれを職業病として称えるであろう。それにしても、はて、その扉は、
なんだ、すぐそこの扉じゃねえか。
と茶髪が指さした。おやと思う。それは、群青に日だまりを混ぜた水色に、あえて紺を上塗りしたみたいな、上質ペンキの香りの湧き立つみたいな、ただ取っ手とその上に光る鍵のようなハンドルだけが、白銀にきらめくような姿で、毅然としてそこに控えていたからである。それはまさに、この謎パビリオンに通された時の扉そのものだったのだ。それにしてもおかしいな。なぜ今まで気づきもしなかったのだろう。茶髪が呆れたみたいに。
おいおい、鼻っから同じ扉をくぐればよかったんじゃねえのか?
と扉の方へ歩み寄ると。
正解は遅れてやってくるものだ。呆れるものを結果論という。
と眼鏡は高く構えている。私は気になるので。それで、この扉の数列は何が違うのだ?と近づきながらデジタル表記を見つめると。
うん、実は何も示していない数列なのだ。
とメガネは平然としたものだ。
それは奇妙だね。
私は流し目に、全部白状しろと催促する。メガネはすぐ降参した。
実は全部が X を示している。意味するところ、無限なのだか虚無なのだか、永久なのかも分かりはしない。とにかく、他の扉とは断然違っている。
私はちょっと腑に落ちない。だけど、調べ尽くさない扉の中には、そんな扉があるかもしれない。
おいおい、そんなことをしてたらとっくに落第生だ。お宝も夢幻のごとくだぜ。
茶髪がとにかくくぐっちまえという態度をとると、メガネも珍しく意気投合して、
いずれこのままでは英語をここから進めない。多くの人に先を越されたことではあるし、そろそろ決断の時ではある。
茶髪がそれに合わせて、
賛成、賛成
というので、私ばかりがぐずってもいられない。わかった。それじゃあ扉を開けてみよう。と答えると、三人は改めて、その扉を見上げるのだった。